出されてますので、ぜひですね、見たり、また、多くの方、ぜひ投稿もですね、していっていただきたいというふうに思います。ですね、はい、あと、日光新聞がまた出てますので、ぜひご覧ください。ですね、イスラム国の、イスラム過激派のイスラム国のことがですね、今、一面で載っています。あと、イスラム個人 の、設立に向けての検討がさらに、ファミリーホームのリサーチがされているということ、沖縄での働きが書かれています。ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、それとですね、9月は、台湾にですね、チームが使われていくことになっています。ぜひ来週になりますけども、ぜひお願いください。9月25から29ですね、台湾チームが使わされます。10月はアメリカチームが使わされるんですけども、ぜひそのためにください。9月28日は、風の響きミニコンサートですね、行われますので、ぜひいらしていただきたいと思います。せっかくチラシを作っていただきます。私ちょっと一応印刷をしていくのはすみません、忘れてしまって、明日持ってきますけども、ぜひチラシを用いてですね、またインターネットを用いていただいて、見ていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけども、今の特に永遠の命とか永遠についてとかですね、永遠の、私たちが死んだ後の事柄に関してもずっとこう、プレゼン会でですね学んでいます。ですので今度秋元牧師が来られた時にそのように、そのようなこう事柄に関して黙示録のことや永遠のことに関してお話ししてくださると思うので、ぜひですね、また見ていただきたいというふうに思います。で今私たちがそのこれから起こってくる事柄や永遠についてこうはっきりと捉えておいて、今私たちの歩みをそこに立って歩んでいくということがすごくですね、重要な時代に来ているということもですね、覚えていただきたいというふうに思います。なぜならこう今これから私たちはその時代の中を歩んでいくからですね。そして永遠って世界の中に入っていくので、そのことをはっきりと捉えつつですね、今の歩みをですね、成していきたいというふうに思います。いつもですけど簡単にお話しすると、今この辺だとすると、この今中東が揉めて、イスラエルとパレスチナが揉めてますけど、中東和平というのが締結されるもの、それが、反キリストによって締結されるんですね。で、世界中が良いリーダーが現れたと思うんですけど、その方は反キリストであって、おそらくヨーロッパ EU から出てくるということが考えられます。で その後ですね、そこからが観覧時代と聖書に書かれています。これが7年で、そのうちの3年半ですね、前半が後半が、大観覧時代というふうに言われています。でこの前半に特に大きな、世界を覆うリバイバルと、また迫害が起こってくるということ、そして、3年半経った時に、エッサンの空中再臨されて敬虚ということが起こります。なので私たちは必ずこの時に敬虚されるように歩む必要があるんですね。で、それで敬虚される教会というのはフィラデルフィア教会と書いてあるので、今の時代にもその牧師録に書いてある7つのタイプの教会というのがあるんですけども、だからどの教会に属し、どの教会でもいいということではなくて、フィラデルフィア教会にいる必要があるんですね。つまり神様の言葉を曲げず、そしてイエス様の名を否らなかったっていうですね、前も話しましたけど、例えばアメリカだったら同性婚のことをですね、同性者の方々の結婚のことを認めない人は、認めない教会は迫害を受ける始めになってきていますけども、確かにその同性愛の方の方の癒しや解放を求めることは大事なんですけど、その結婚を認めるとかですね、それは別問題であって、聖書とぶつかって、聖書はそんなこと言ってないので、 ですからそれは非常にこうはっきりと聖書と今ぶつかる形にこう世の中とかまた教会もですねその分かれてきているわけですね。なのでその時に主の神様の言葉を曲げずに主の皆を否まなかった教会が人々が救助されていきます。で残ってしまうとここは大胆な時代で本当に裁きの時代に入ってしまって、そして反キリストが現れて大迫害があります。なのでここでクリスチャンは残ったクリスチャンは迫害殉教するか反教するかになってしまいます。そして7年経った時にオリーブ山にですねエルサレムのオリーブ山にイエス様が地上に再臨されます。で、この時に反キリスト偽キリストはですね火の中に一気に投げ込まれると書いてあります。でここから、千年王国というのが始まります。これは地上に起こる地上にあるですね、私たちは御霊の体というのに変えられていますけど千年王国というですねサタンが縛られた時代時があります。でしかし最後に解き放たれて、戦いが起こるんですけど、ここで最後の審判があって、でここでサタンが下品なんですね、闇に転がります。でここでノンクリスチャンの方もとも全ての人たち この審判というのが行われます。で命の書に名前が書かれてない人は、地獄に行ってしまうわけですね。でそしてここが、新天新地ですね。新しい地がですね、ここは地上ではありません。どういう形なのか、天国ですね、そして天のエルサレムが降りてくるというそういう世界ですね。ですからそのキリストの神様の支配された世界の中に入っていくんですけれども、このような私たちは歩みがあって、この私たちの歩みというのは拡大し祝福されていくものであるということをですねはっきりと覚えていただきたいと思います。また多くの方々がこの中に入っていけるように、救いの中に入っていけるように私たちはですねさらに求めていきたいというふうに思います。それでですね、じゃあ最初にこの間ハデスのことをお話をパルパルとしてたのでハデスのことをちょっとお話しするんですが、ハデスっていうのがあって、契約聖書と新約がちょっと違うんですけども、で地獄というふうにも訳されているんですけど、旧約では2つあって、アブラハムの懐って書いてあるんですね。ラザロとアブラハムのところがありますけど、ラザロその2つあって、で旧約ですと死んだ人が全部行くところがハデスなんですね。で、地獄ではなくて、ここでは地獄のようなところに、そのような確かに地獄の前みたいなところがあるんですけど、そこに、ここに金持ちの人たちが金持ちが入ってたんですね。例えエス様が言われた例えというか本当の話ですけど、そして、ラザロという人がいて、その人が入ったのはアブラハムの懐に抱かれていたというですね、これは天国的なところですね。ですからハデスといっても2つあるんですけども、でそしてしかしでここは留置場みたいなところですね。刑が決まるまでにそこはそこにいるみたいな。でその地獄はまた別にあって、地獄はゲヘナっていうんですね。でゲヘナっていうのは初めてこのエス様を治療されていたこの時に現れて、この時に反キリストに偽キリストのそのゲヘナに落とされるということなんですね。で最後にこの千年王国の最後の時にここでまたですね最後の審判があって、みんな裁かれるんですが、その時にこのゲヘナにいた使徒ゲヘナが、この使徒ハデスがゲヘナに投げ込まれるというので、こちらの方に移行するというとなんですね。でクリスチャンは命の書に名前が記されているので天国の中に入っていくわけなんですけども、ですから、そういう何ですか、こう場所が私たちに用意されているっていうこと、だからイエス様を信じるっていうことはすごい大きな恵みであるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。 今日はですね、そのエス様の十字架のところを見ていきたいと思うんですけども、マタイの福音書の27章をですね見ていただきたいと思います。32節からですね読んでいただきましたけども、そこをですね見ていただきたいと思います。私はよく今アルバイトとかでですね、いろんな方に会うときに特に若い方が多くいるような職場にいるんですけども、そうするとそのみんなこう、割とちょっと前からその十字架のですね、ペンダントとか十字架のものが流行ってたりして、いるんです。つけている方が多いんですけど、意外と私が出会う人はですね、クリスチャンの方が多いんですね。あ、この人十字架つけてるなと思ったら、話を走ってたらクリスチャンだと分かったりとかですね、してしました。で、ある方は確かにその十字架が何であるのかってことを知っててつけてますし、ある方はこうアクセサリーとしてつけてるわけなんですけれども、今日はですね、ちょうど十字架のところをですね学んでいきたいと思います。32節ですね。そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはイエス、この人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。イエス様は鞭をですね、このいわゆるこう川に、動物の骨とか金属がこう入っているですね、鞭なんですね。なのでこうその鞭で打たれたら肉とか皮膚がこう剥がれていくようなすごい鞭なんですね。それを、もう何十回も打たれて、そして、39ですね、打たれて、そして、またその殴られたり、一晩中ですね座ってこの、からかわれたりして、いたわけです。ですからもう、体がもう本当にですね、もう、ボロボロのような状況だったんですね。で、イエス様の仕事は大工でしたから、大工といっても日本のように木ではなくて石で作る家の大工さんなので、石を使う人ってこう体ががっちりしてますよね、やっぱり仕事上重いものを持つので。だからイエス様の体ってのはおそらくこう割とがっちりした体の方ではなかったかなと思うんですね。指とかも太くてですね。で、でもすごいその鞭で打たれて、激しい痛みの中で弱ってたんですね。で、それでこの時出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせたとあります。でもイエス様弱っていて、自分でそれをこう担いでいく力がもうなかったわけなんですね。で、それほど打ち叩かれていたということをですね、見ることができます。そして当時は十字架はですね、長い方の木は形状の方にですね置いてあって、でこの横木をですね担がせて、囚人に担がせてですね、そしてこう歩いていかせたわけです。で、それをまたもう持ちきれなくなってイエス様が倒れてしまうわけなんですけど、その時にクレネ人という人、シモンという人がですね取り掛かった時に、こうお前って声をかけられてですね、ローマ兵からお前やれって言われてですね、イエス様の十字架を担ぐことになるんですね。で、この人はクレネ人といって、北アフリカの方の人でですね、巡礼のためにエルサレムに来たわけです。だからその犯罪人の十字架を負わされるなんてことはですね、なんかすごい不名誉なことですし、なんていうんですか、こう、なんで私がそんなことしなくちゃいけないんだみたいな、そういうことであるわけですね。でもそれに逆らったら殺されてしまうので、ローマがその当時世界を支配していましたし、イスラエルを支配していましたので、逆らったら殺されるので、彼は言われる通りにイエス様の十字架というか横木を背負って進んでいったわけなんですね。で、行きました。でもこの人のことがですね、あとここで一言しか出てこないんですけど、この後ですね、マルコの福音書にもローマ人の手紙の方にも出てくるんですね。で、この後どうなったのかというと、このシモンという人はクリスチャンになった、イエス様を信じたんですね。で、このシモンという人はそのイエス様の真後ろをこう担いで歩いていったんですけど、そして形状についてイエス様が十字架にかけられる姿をずっとこう彼らは見ていたわけなんですけど、その時にこの方こそ神の子である、救い主であるということをシモン自身がこう 見て信じたんですね。なぜかというと、その子供たちというのはですね、初代教会で非常にこうよく知られている、働き人であったからなんですね。でパウロは私とルポスの母とによろしくっていうふうにですね言っています。でルポスっていうのはこのシモンの子供になるわけですけども、ですからどういうことかと言いますと、パウロはパウロのお母さんと、それからそのルポスのお母さん、つまりシモンの奥さんですね、それは、仲が良くて、そしてパウロはそのつまりこのクレンジェンシモンのお母さんと知り合いだったということが分かるんですね。ですからそのようにこう親しい関係で、そして神様に用いられていた人だったんですね。ですからシモンという人は無理やりに十字架を負わせられるんですけども、そのことを通して自分も救われ、家族も救われ、神様に豊かに用いられ、祝福される家族となっていったわけなんですね。でそういうことが起こってきました。ですから皆さん、こう神様がされることっていうのは分からないなと思うんですけども、ですから皆さんもですね、知られた十字架ってあります。例えば、病気になっちゃうと、これは病気をすべて強いられた十字架って言えるわけじゃないんですけども、ただ何かこう神様が働きをしてて病気になっちゃったとか、とかですね、それから家族ですね、私たちこう家族と一緒に住んでるとか、家族と何かこう分離して動くことができないですね。家族に何かあると自分に降りかかってきたりしますし、自分も何かをしたいと思いますし、やっぱりこう、家族っていうのは大事だと思うんですね。でも家族から迫害されてる人もいますけども、だからその、私たちがその強いられた十字架、を追うときに、神様が与えてくださる十字架だったらですね、実はすごい祝福がその中に用意されているってことを覚えていただきたいというふうに思います。でなんで私がこれをしなくちゃいけないのか、なんで私はこの家にいなくちゃいけないのかとか、なんで私がこういう目に遭わなくちゃいけないのかって思うことは、こう特にクリスチャンに起こってくるんですが、しかしそれというのはこう実はこう祝福、神様が与えてくださる十字架というのはですね、豊かに祝福をもたらすものであるということを覚えていただきたいと思います。まさかシモンもですね、このローマ兵に呼び止められて、お前担げとか言われてですね、もう担がされてですね、うわー今日ついてないと思ってですね、今日せっかくエルサレムに来たのにこんなの担がされて本当についてないと思ったと思うんです。でもそこから彼はですね、イエス様に出会って信じることができて救われたんですね。なので神様が与えてくださるものっていうのは、よくパウロ氏が神様くださるものゴミでもですね、受け取りなさい、拾いなさいっていうふうに言われますけど、本当に神様くださるのは何も無駄がなくて、祝福であるってことをですね、見ることができます。そして33節からまたお見せいたします。ゴルゴダというところ、どころと言われている場所に来てから、岩がこの骸骨に見えるところがあるみたいですね。そして彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。この、十字架というのはすごく極刑なので、苦味を混ぜたブドウ酒、つまりその麻酔の効果などですね、ブドウ酒を、囚人に飲ませるわけなんですね。で少しでも苦しみが和らぐようにということを、あまりにも極刑なんですね。そういうことがあるわけなんですけども、しかしイエス様はそれを飲まれなかったんですね。で苦しみから逃げなかったんです。でそれはなぜならイエス様の使命というのは、私たちの身代わりとなって神様に裁かれて苦しみを受けていくことだったんですね。ですからそのまま苦痛をですね、受けられていったわけなんですね。ですからイエス様は最もこの苦しいのすべてですね、私たちのために、私たちが受けなければならない苦しみをそこで受けてくださったということですね、覚えていただきたいと思います。そして35節、こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。これは契約に書かれている、予告されていた通りのことなんですね。そしてそこに座ってイエスと見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王でイエスであると書かれた罪状書きを掲げた。 で、あの罪人にはですね、全部こう罪状書きっていうのはその、書かれるわけですけども、なので、あの、イエス様の十字架がですね、十字架じゃなくて T 字架っていうんでしょうか、 T こういう形のものだったっていうことも方もいるんですけど、やっぱ頭の上に掲げたって書いてあるから、やはりイエス様の十字架っていうのはやっぱこういう十字架だったと思うんですね。そしてこう掲げてあってたということなんですね。そしてイエスと一緒に一人の棒とか一人は右に一人は左に十字架につけられた。で、十字架につけられた時3本ですね、3人十字架にイエス様と一緒に、あの他に2人で立てられたんですけども、イエス様は真ん中だったんですね。で、なぜかというとイエス様が最もですね、あの告白犯罪人ということで真ん中だったわけです。よくあのオリンピックとかの表彰台もそうですね、真ん中が1位ですよね。あの真ん中が1位で、あの2位3位がこう手を挙げにいるわけですけども、それと同じようにイエス様は最も悪い人間、犯罪人として真ん中に十字架につけられていったわけですね。で、39節、道行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。ここずっとこういろんな人に罵られるんですね。同じように最初たちも長老学者、立法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救った、自分は救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言ってるんだからですね。そしてこの道行く人も、そして祭司長たちも憎しみを込めてですね、この罵倒し罵っていたわけです。で、あのこの時イエス様はですね、あの十字架から降りると思ったらすぐ降りることができました。そして目の前にいる人たちを全部こうやっつけることももちろん簡単だったわけです。でもそうされなかったんですね。で、また自分を救おうと助けようとしませんでした。それはイエス様は神様の御心をここで行おうとしたわけですね。どんなにこう罵られても馬鹿にされても、神様、イエス様の神様の御心はイエス様の十字架にかかることだったので、そこから降りなかった。もしは神様、イエス様はそのことで怒ってしまってですね、なんだととか言ってですね、怒ってしまってやり返したり、そこで十字架から降りてしまったら苦しくて、もうこんなのバカらしいと言ってやめてしまったら、今私たちの救いはないわけなんですね。で、どんなに罵られても切らされても十字架にとどまってくださって、そして私たちのためにその十字架にかかってくださったんですね。44節またお見せします。イエスと一緒に十字架につけられた強盗も同じようにイエスを罵った。で、両側の強盗も自分が苦しいこともあって、全部その苦しい時ってやっぱり私たちもそのバカ野郎とか、なんか悪口を言ったりとか、なんか声を出したりすると少し自分が楽になりますけど、この強盗も本当にですね、苦しまいようにイエス様をこう罵っていたわけです。でも あるところから一人はですね、イエス様は悪くないってことがですね、分かって、イエス様は神の子であるってことがですね、こう分かって、いくわけなんですね。ルカの23章ですね、開いてみていただきたいと思います。ルカですね、ルカの23章、39節から読んでします。すみません、そこじゃなかった、もうちょっと先です、ルカの23章ですね、すみません、23章の 39節からご読みいたします。39節から読みます。十字架にかけられた、ルカの福音書23章39節ですね。十字架にかけられていた犯罪の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの憎いの位におつきになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。でここで最初1人の2人ともこうイエス様を罵っていたんですけど、途中からその1人の方は悔い改めるんですね。で我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だとですね。でもこの方は何も悪いことしていない。でイエス様、あなたの憎いの位におつきになるときは私を思い出してくださいというふうに言いました。その時イエス様は、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと、まあ、向こうは日没は一日で終わるので、もうこの時もう夕方だったので、今日って言うとあと2時間とか今すぐですね、本当に、パラダイスにいるっていう特権をですね、この一人の強盗の人は与えられるんですね。それまで死刑にされるぐらいの人ですから、ものすごい悪いことをしてきたわけですね、まあ、殺人とかおそらくたくさんの悪いことをしてきて、だこれから何一ついいことは死ぬだけでですね、いいことができないんですけども、でもこの時その一つは自分の罪を認めたんですね。この人は自分のしていることは報い受けるのが当たり前だっていう、こう自分の罪を認めました。そしてもう一つはイエス様を信じたんですね。神の子であるとイエス様が、神の子であるということをイエス様の救い主であるということを信じました。でその時に今日今私はとてもパラダイスにいますとですね、主はおっしゃってくださったんです。ですからどんな罪人もイエス様、自分の罪を認めてイエス様を信じるなら救われるんですね。だからそして、そのほど十字架というのは完全であるということをですね、ここでこの見ることができます。で煉獄っていう思想があるんですけども、煉獄って言ってですね、カトリック の, 教えなんですけども、天国には行けないんですけど、まあ、地獄に落ちることでもなかった人が、まあ、清めを受ける、まあ、ちょっとこう叩かれたりその清めを受ける場所があるっていうことを言われる煉獄っていうのがあるんですけど、 でもそれは聖書から言うと、これここを見ると分かるように間違っているっていうことが分かります。今ですね、この強盗はふさわしくないどころかもう最悪の人で、人間としては最悪の人ですね。でもこの人はイエス様を、自分の罪を認めてイエス様を信じた時に今日パラダイスに、私と共にパラダイスにいるって言われたんですね。だからその煉獄なんてないんです、もう即天国に行けるんだっていうことですね。その恵みがあるんだっていうことをですね、ここで表しています。ですから私たち の, この十字架の恵みというのはいかにですね大きいのかっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そしてちょっと戻りますけども、マタイの福音書の27章ですね、45節から始まる。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた3時頃、イエスは大声で言います。イエス様は6時間苦しまれたんですね、十字架の上でですね。で十字架っていうのは手と足にこう釘を打って吊るすんですけども、なんていうんですか、自分の体重がかかっているので、もう足にですね、ものすごい痛みが走るわけです。で、その足の痛みをこう和らげようとしてこう上に上がってくると、今度は手がですね、ちょっと避けるように痛いわけです。だから体を伸ばすのと、またこう下がるのと、それを繰り返して、まあ 発狂してしまう人もいるわけですね。あまりにも苦しくて、ですぐ死ねないの、血がそんなに出るわけじゃないのですぐ死ねないので、こう足の痛みと手の痛み、こっちを楽にさせようとするとこっちが痛いというですね、すごいこうローマの考えたら極刑であるわけですけども、で狂い死にしてしまうような人もいるんですけど、そのようなこう途中であまりにも残酷なので、それに十字架けて亡くなったわけなんですけども、それにこうイエス様はずっとついておられたわけですね。そして12時からこう暗くなった、3時まで3時間暗くなったとあります。でこれは本当に今私たちが行く地獄ですね、行かなければならなかった地獄、その暗黒をですね表しています。3時頃イエス様は大声でエリエリラマサバクタニと叫ばれた。これは我が神の神、どうして私をお待ちになったのですかという意味で、本当はアバとか父よとか、イエス様はいつも神様のことを呼んでおられたのに、ここで我が神我が神と言っています。それは全く私たちと同じ立場になって、どうして私を見捨てになったんですかというふうにこう見捨てられてくださった。これは劇ではなくて本当に捨てられたんですね。で私たちというのはどんなにですね例えば不信仰にならないもいいですけど、不信仰になったり、またこの神様から離れたとしてもこう見捨てられるってことはないんですね。でもイエス様はここで完全に断絶されて、父なる神様断絶されて捨てられてくださった。で私たちがこう受けなければならなかったその、罰ですね、罪の罰をそこで、完全に受けてくださったわけです。それを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走っていって買い物を取り、それに水分同士を含まれている菓子の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが来る、助けに来るかどうか見ることにしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られたと言います。でイエス様は十字架ので7つの言葉をですね語っておられます。で最後に我が霊を御手に委ねますと言われたのか、この完了したと言われたのかというとあれなんですけども、最後にそのある言葉を言って息を引き取られたんですね。で本当に、イエス様は最後にこう私たちの救いを完全に成し遂げられて、大声を上げて、亡くなりました。そして、見ると50節、見よ、神殿の幕の上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、世が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちが生き返ったと言います。で、神殿の幕っていうのはですね、こう聖女と死聖女っていうのがあってですね、でこう仕切られてるわけです。で 1年に1だけ大祭司がですね、こう聖女が入ることができるわけですけども、その幕がこう切れ真っ二つに裂けたっていうのはですね、神様との私たちとの間がですね断絶がなくなったということなんですね。ですから私たちは罪が許されるだけではなくて、神様との親しい交わり、親しい関係の中に入れたということなんですね。そして、墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返ったとあります。でイエス様は十字架というのはこう死に打ち勝つ十字架なんですね。だから私たちは死ぬんですけども、私たち肉体は滅びて死ぬんですけども、こう見た目の体に変えられますし、復活するということですね。ですから私たちは復活の恵みが与えられていたこのいるということですね、覚えておきたいというふうに思います。でこの、イエス様 の十字架を通して私たちは神様とこう親しい関係にまた戻るといいますか、なることができて、そして、死からですね、完全に死に勝利するものとなったということをですね覚えていただきたいと思います。死に対する恐れというのはですね、ある方はもうイエス様は死に打ち勝たれたんだということを覚えていただきたいと思います。そして私たちはその死んだらもっと良いところに行くんであってですね、そして、マーリーさんとか今手に書いた方々ですね、その場所にいるわけですけども、そこに私たちは行き、そして永遠に行くんだということをですね覚えていきたいと思います。 パウロ牧師はですね、死んだら終わりと昔は思ってたけど、また天国で会うので、あんまり悪口とか言っちゃいけないなとかですね、最近思ってるって言われましたけど、本当に、天国はあります。そして私たちはそこに向かって、導かれてるっていうことをですね、覚えていただきたい。そのために十字架がそのいかに素晴らしい恵みかということをですね、多くの方々にさらに伝えていきたいと思います。お祈りします。愛するためとその本的を感謝します。イエス様のお名前をやってお祈りします。アメン。イエスのため一言だけお祈りいたします。罪などさまいたくてないです。近く触れたの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。天のお父様が私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。私の愛する人たちに触れてくださることを、隣人の方々に触れてくださることを感謝します。イエスキリストによって私たち一人一人の体、また私たち一人一人を取り出している方々の体を、また精神の働きをイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、悪い方が癒されました。イエスキリストのその方の耳のこの聴力です。耳の働きを正常の状態に戻れ。腎臓肝臓が癒されます。イエスキリストのその方の腎臓肝臓の働きを正常の状態に戻れ。この永遠の命ということに関して、こう祈りなさいと称されます。私はあなたにそれを与えており、またあなたがそれをはっきりと受け取るときに、あなたの歩みがまた大きく変わり、また祝福されていくと称されます。本日を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。それでお参加します。聖霊の親しき交わりが今見舞いつと私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。